ヤッピーアマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
チャンピオンこと筆川ふたしです。
今日は、特別にゲストに来てもらっています。じゃあ先生どうぞ。
あ、漫画家の鈴木みそです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、鈴木みそ先生の前でね、フーチャンピオンっていうのが恥ずかしくて。
あ、もう先生はやめていいですよ。
いや、そうです、みそ、はい、さん、はいはい、いや
まあ、Amazon プロダクツっていうポッドキャストを我々10年ぐらいやってるんですけど、はい、あの漫画家の先生にはね、よくってことでもないか、
ま
あ、
久しぶりですね。
久しぶりですね、
漫画家外出ませんからね、あんまりね。
確かに
そうですね、
これは抜けるようにしろですから、色が
抜けるように白かったり。
秀樹先生白かったね。
白かったね、
うん、日に当たんないからね、若いんですよ、みんな、いつまで。
そうかもしれないですね。あとはまあ不摂生で、
不摂生で
だったりとか、
うん、酒飲んでる人は赤くなってますから、
そうですね、赤いか白いかで、うん、この感じですよ、もうさっきから、
漫画のまんまですよ。
やりやすいっていう、うん、
いや
本当にありがとうございます、来ていただいて。
よろしくお願いします。
鈴木みそ先生はあの我々の中で言うと週刊とか、まあ、ファミコン通信ですね。
そうですね、
ファミコン通信でアンタッチャブルっていう、うん、すごいご機嫌な漫画を連載されてて、すごい印象に残っててね、
はい、
いろんなことをね、あの知らなくていいことも含めてすごい学びました。
そうですね、もう25年も前ですけど ね、
そうですね、
うん、なんだかんだで、ね、目黒寄生虫館とかも行きましたから、
ね、はいはい、
あの高校生ぐらいになって都会に一人で行けるぐらいになった頃には、
うん、あとムカデ食うといいですね。
ああめっちゃ、いや、薬っぽい匂いがする
という、すごいんですよ、
後味がすごいという、
臭い
の、
ちょうど僕らがこう読んでた頃のファミ通でこう鈴木みそ先生が先生って言っちゃったよ。
いいですよ、言っても。
あの連載してた頃っていうのはこうファミ通がね、こうすごいこうとんがったことをやり続ける雑誌だったんですよね、
うん、あの頃他の雑誌より圧倒的に編集者が若かったんですね、
はい、
うん、出来たてでどんどんどんどん、若い子しか入れないんで、うん、他の雑誌はまあもう長くできてるから編集長って言ったら40代とか、
はいはい、
うん、で上の方は60とか、そういうこう、まあ、今の出版社はまあ年寄りが多いんですけど、うん、そういう時にあそこはもう20代の人たちが集まって、うん、来てるし、ライターは20代の前半だし、ね、みんな大学行かずにゲームやってたやつらばっかが入ってきてるんですよ。
あれですか、
卒業もしなかったの、う
ん、豆腐屋ファミボーさんとかそんぐらい
ですか。そうです、あの辺が、年代ほぼ一緒ですよね。
あ、そうですか、
うん、2、3個上なんですよ、うん、で、浜村さんが1個上で、そう、あの辺が大学生時代にログインで書いてて、そのベース冊になって始まった。
そっかそっか、ログイン会ですもんね、
うん、
あ、責任者も若かったんです
か。若かったですね、一番上小島さんって、僕はあんまり面識ないんですけど30未満だったんじゃないですか、立ち上がった頃は。
そうですか、
うん、で他の雑誌も全部僕は「ヒッポン」とか、あの、ファミコン必勝本って本で書いてて、そのまま「ヒッポンスーパー」とかあったんですけど、うんうんうん、そこだけがちょっと編集長が年寄りでしたね。
あ、そうです。
それでも35ぐらい、
うん、10個ぐらい、全然若い感じだ。
そう、うん、
へえ、
タコ X さんとか、うん、雑誌で読んでる時とかもう40とかなのかなと思ってたのに、うん、今になって調べたらその当時20代な
んで。そうですよ、だからみんなチンピラですから。
そうなんですよ。
そういう意味ではテレビが最初に立ち上がった頃って、映画の人たちが年取ってて、で新しいテレビって媒体が来た時にいないからって、うん、どんどん新人とかその辺で、道の兄ちゃんあたりを連れてきてやらしたっていう。そこの時にもうめちゃくちゃの企画がどんどん出て、で創世記が面白かったっていう、近いですね、
近いですね、
ファミコン誌めちゃくちゃ出て。
そうなのか、タコ X さんってそんな若かったの。
僕の下ですよ、
ね、それ聞くともそれはもうチンピラ。
全く想像できないよね、このセレビューから、
超辛口でしたからね、
うん、そうです、
今じゃ考えられないですからね、うん、
でもそれがみんなスライドして上がっていくじゃないですか、年が、そうするとね、下に若い子がそんなにこう入ってこないですよ、いつまでも年寄りが、踏ん張ることになりますよね。
あ、
うん、だからちょうど新しい媒体が出た時にそこにいるっていうのは、うん、すごいチャンスなわけですよ、
ね、
20代の頃から20年ぐらい君臨できるわけですね。
あ、
うん、
そっか、でそのまあみそ先生もその、うん、ね、あとはさくら玉吉先生も、うんうん、その中でこう 伸びていったっていう感じ
がありますよね。そうですね。玉吉さん直接僕はそんなに知らないんですけど、出たところも違うので、彼はデザイナー上がりですね、でファミ通中心でやってて、で僕はもともと違う場所で、雑誌とかを作ってて、ヘンプロにいて、でそのヘンプロがちょっとゲームが今ちょっといいらしいよと、ファミコンっていうのがものすごく売れてるからって言ってでそれ買ってきて、でゲームやって、あこれは面白いわって、だから誰もそういうライターがいないからメーカーに電話してロムを借りて、でそれで攻略書いちゃえみたいな、当時ちょっと始まった頃の走りをバタバタバタってやって3人ぐらい でゲームやっては原稿書いてって、どんどん仕事が来るようになって、あれは面白かったですね。それどんどん大きくなっていって、
面白そうですね、
あれですよね、そのなんか自分でマップ書いたりとかするんですよね。
そうですよ、でも全部やるんですよ、ゲーム攻略して、写真撮って、でそれをレイアウトしたやつの原稿を書いて、で足りないところに自分でイラスト書いて、
いや大変ですよね、考えたら、
その代わりもう何でも好きにやれたわけで、これ本当はあんな文章をこう書いてお金もらっちゃいけないっていうレベルの人たちがみんなこう書くわけですよ、でゲームの投稿するハガキなんてのは子供が書いてきたやつをちょっとリライトして分かりやすく書くじゃないですか、あとその辺のゲームセンターにいてカーッて足広げてやってるような兄ちゃん、ちょっと見て、バイトしないって言って連れてきて、で君ゲームうまいからこのゲームでこの写真撮ってって、でそれがずっと一晩やって朝までやって撮れましたみたいな、真面目な子が多くてね、だからこの子は使える、原稿書いてみないって、この原稿書いてみないって、あと手には間違ってるねとか、漢字がね難しいの書かなくていいからって言って、でどんどんどんどん触って何人も何人も書かしてって、バイトみたいにしてましたね。それでそれをライターって行ってって今でも書いてる子がいるんじゃないかな。
あでもそのゲーマーがこうライターになるっていう、それをにしめたのがこう新生社とかゲーメストだったり、
あそうそうそう、いろんなところでそういうことがきっと行われてましたよね。
そうですよね、テニオファーおかしいわけだっていう、
そうまあインド人をミニミニとかなりますよ、字が汚いってことじゃない
そうですよね、伸びしろがある頃に入るっていうのは、そういう利点があるんだなっていうのは、
それすごいこと聞いたな、もっと聞いててればよかった、
そうだからね、その10年後後に入ってきた子は上はうるさいし、なんか細かいことはチェックされるし、お金はないしみたいな、あんまり良くないですね、その20年後はもうひどい状況ですよね。
そうですね不良がこうそのままスライドして偉い人になってるん
です。最悪じゃない。
そうですよ。もうテレビ業界全部そうですからね。
そうですよね。
別の間に高学歴しか取んなくなって、そうするとね、若い子たちにエネルギーがなくなって、全体として業界がしぼんでいくっていう感じありますね。
そうですね。まあ不公平ですよね。自分たちはこう、好き放題やったのに、もうそれ、それダメだ
から。あのデタラメな空気っていうのはね、上がってる時だけにある独特のもので、とても楽しいですね。
ファミ通デタラメだったもんな。
だからこの間そういうのがネットでわーっとこうありましたよね、10年ぐらい前かなっていう、いつでも新しいものっていうのは上がいないから始めるべきですよね、マストドンなんてすぐ始めると、それで入社できるかもしれないですね、
入社したな
そうですね、
上場企業に入りますからね、
入れたな、
なるほど、いやもうこの熱量で今でもやってるわけですよ、で最近の活動だとその電子書籍とかの、ね、講演とかで、あとは電子書籍に関する漫画とかも書かれてますし、
そうですね、
非常にこう精力的ですよね。
いや食いっぱぐれるので、雑誌だけではもう食いっていけないのが見え見えなのに、
ね、
このまま一緒にやってたら全員で沈んでいきますから、どっかで救命ボートはないかって探してたら Kindle があったみたいな
そこら辺のこうみそ先生のその講演とかのお話っていうのは、大体こう7のリテラシーとかで、
そうですね、書いてますね。
お話しされてて、これがすごい分かりやすくて面白かったですね。
あれのためにずっと頭を整理したっていうのがあるので、一回書くとほら分かるってことあるじゃないですか。漫画で何回か書くと自分の中で、あ、こういうことだよねって書きながら整理するから、今度話すときもそれがベースになるので。
そうなんです。だ以前黒川さんの主催のね、
黒川塾
で、講演聞いた時に、うわ、なんかすごい講演慣れしてるなと思ったら漫画で書いてたっていう
でもね、講演慣れって確かにあって、それは Kindle で出すまではほぼなかったんですけども、うん、あれからこうラジオだの、うん、どっかで話してくれたのっていう講演が来るようになって、でそこで結構人前で話すって慣れてないじゃないですか、はいはい、めっちゃドキドキして、でアタフタしてたのがだんだん慣れてきて、あもうどうでもいいかなみたいなそうすると結局こう身が出てくるんで、しょうがないですねっていう、
慣れてくると ね、うん、ねでこの前我々最初にお話ししたのはクリエイターズアスクっていうイベントの時でしたけど、あの時もすでに、ね、自分離れしてる感じ、
あの時はもうベロベロに酔っ払ってましたけどね、
そうですね、真っ赤でしたね、
そう後ろにいた時間が長くて、ね、ガチガチに酒があってでみんなタダで飲めてた、ほら飲みますよね、1時間ぐらい出番がないとは思わなくて、はいはいはい、
そうそうそう、う
ん、でも出てきた時はすっかり何話したか覚えてないぐらいやばいな、
上機嫌な人が出てきたなんて ね、
口が回ってなかったよって言わず、ごめんなさい、
とにかくこう羽振りがいいのはよく分かったっていう、うん、そのカメントスさんあたり その漫画家さんのこう希望の星になってるっていうのはよく分かった。
でも羽振りは良さそうに見える人はそんな持ってないっていうのが常ですから、そんなないですよ、
うん、そういやまたまた
大変です今、
動き続けてるってやっぱすごいですよね、
うん、だから動かないと死ぬんでね、
そうですね、
サメみたいなもん、サメもある種のやつはね、うん、眠り深とか動かなくても死なないんですよ、うん、どうでもいいです、
そうなったら楽でいい
ダイビングやってるとそういうの好きなんで、
遊び人でもありますからね、いやすごい、
また漫画なんて書いてたくないんですよ、
はいはい、
いろんなところに行ってたいんですよ、うん、でもじゃあ人と話して、人と会うのが好きかというと一人でやってることの方が好きだったりするので、これはまたね、あ漫画家っぽいなっていう部分はあります。
なんかそうなんですよ、みそ先生のその二律背反する感じっていうのは結構、うん、俺の中でその謎としてあって、うん、例えば、その東京芸大を中退されてる除籍、
除籍ですね、
除籍にな
って
る、
まあ、中退でも除籍でもどっちでもいいんですけど、正確には除籍です。
そうなんですよ、でこれ、まあ、要はその、アカデミックな、もののこうエリートの、
そうですね、あそこはあの2000人受けて50人入るっていう、
すごい狭い、
そういう、
そう当時最大のこう競争率だったんで、入ったことがものすごい価値があると、うん、でも出た人ってあんまり聞かないんで、じゃ出なくてもいいかなって思って3年行ったんですけど、もうお金はね、あの払わなきゃいけないって言って、学校も行ってないのに払うのもったいないなと思って、どうせ卒業したって食うとこはないし、今はもう仕事ができてるんで、じゃあもう辞めますって言って、でお金を払うと中退になりますよ、でもお金払わないとこのまま除籍になって、いたことの記録も抹消されますけどいいですかって、構いません、
そこなんですよ、だから、うん、そのこだわりのこうありどころっていうんですかね、うん、そのまあ、芸大入るぐらいのデッサン力とかそういうものを持って こだわりがそこにないというか、例えば漫画制作のところでも、結構そのデジタルの作画テクニックで、こうすれば楽できるとかそういう話も前されてたと
思います。まあ楽になる話しかしない。
そうなんですよ。それなんかすごい
楽になる話とお金になる話しかしないんですよ。なる話
っていうのと、そこら辺のこうアカデミックなところをに入るまでのそのなんていうか資質とかと、
でもテクニカルな話もね、してもいいんですけど、面白くないじゃないですか。
そうなんですよね。そこのバランスがその味噌先生面白いなと思ってて、だ割とこう水と油な感じがするんですよね。
でもそういう部分自分にもあって、作品作るときって、ネームを切るときは原作者の自分が書いてて、それを漫画にするときは今度漫画家の作画家の僕が書くんですよ、うん、これ二人とも性格がちょっと違うんですね。だから原作のときに書いてるネームって、漫画で書くときに、ああこれやだなっていう構図がいっぱいあるわけですよ。人がいっぱいいるとかね、
はいはいはい、
できるだけこれを漫画家の方が楽に書こうと思うわけですよ、うんうん、もう一回これちょっとネームの方に戻して、こうしても大丈夫かなみたいな感じを頭の中でやりますね、うん、そうしないとこう自分がいいと思ったものを、うん、よそから見ることができなくなって暴走しちゃいますよね、
うん、
本来はそれを止めるのが編集者の役割なんですけど、
うん、
うん、でもまあ自分の中でバランス取ったものを作りたいなと思うと、だんだんそういうふうに分離した方が楽かなというふうに思う。
それがその元々その編集やってた、編集出身の漫画家の強み、
うん、でもあり、そうですね、それは作品のバランスとしては強みであるんですけど、うん、逆に言うと漫画家はどこまでも自由に描いていった方が爆発する可能性があるんですよね、
はい、
うんうん、そういう部分を止めてしまっている弱みでもあるとは言えますね。
あ、自分で
自主規制者から、
あエンジンか かけられる状態なのにブレーキにもなって
しまう。そうなんですよ。自分でアクセルとブレーキを、本当は真ん中はアクセルだけで、うん、ブレーキは他の人が踏んだ方が、うん、これは大事故するかもしれないけど、とんでもない速度が出ますよね。うんうん、でそういう方が、編集者は欲しいし、出版社はそうやって爆発するのを待ってるわけですから、真ん中にはそんな自主規制はしないで、どこまでも自由に書いてくれっていうふうに思ってますよね、実際のところは。
だそう、みそ先生の方編集は何をしたらいいのかみたいな、ブレーキはもうこの人がかけちゃってるから、うん、なんか原稿取りに行くしかない。
でもこんなことの方向はどうですかって言った時に、その、一人で書いてよりも二人で情報を話し合ってた方が多層的になるんで、うん、だキャラクターってのは全部自分の中で生み出していくんだけど、そこに編集者が入る、この子はこんな性格なんじゃないかとか、うん、それを質問して、こういうシチュエーションの時はどうかって言ったら、あ、この子はこうなったら面白いよねって二人で、話をこう構築していくんですね。
なるほど。こう、
うちの場合
編集はこうお題を提出してほしい。
そうです、そうです。毎回こうなんかこんなで資料とともにね、でこういう状況になったらこういうの面白くない、うん、
そこら辺はもうアンタッチャブルの頃からずっと
アンタッチャブルの頃は毎回何やるか全く向こうも決めてないんで、僕が面白そうなことで時々ねこれやりましょうって話やってるんですよ。
あ、そうですか。
うん、でもそれが例えば当時の小学館とか保護者とかの編集だと、きっちり用意して、こういう資料で先生行きましょうって行くんだけど、本当にね、あ、みそ君書いてみたいな原稿何時までなんだけどって
激ゆるなんですね。
そうそう、ゆるゆる、現場がよく落ちるみたいな、2週間に一遍の4ページ落とすなよって言われて、もう全く誠にその通りなんですけどね。
いやでも、
いやでも取材の密度と情報量から言うとね、4ページって単純に言い切れない。
これだいたい16ページ分ぐらい
の情報量
ってます。そうなんですよ。読み返してみて、あって思ったのが、何巻だったっけな、あの、うん、おいしんぼのパロディで、
はいはいはい、
ドラクエのモンスターを食べるって
ありましたね。
ありましたよね。あれはダンジョン飯。
ダンジョン飯
ね。ダンジョン飯ですよね。
もう大ヒットで4巻分ぐらいまで書いてるやつをたった4ページで
、うん、いやでも僕ダンジョン飯好きで、始まった時にうわーやっとここ来たなと思った後の、展開素晴らしいですね。
そうです
ね、あのね漫画家さん、前からその前ずっと注目してて、うまいなと、あとあのツボがすごく似てると思って、
はいはいはい、
あーこの北本当にうまいと思った。ダンジョン飯で爆発したじゃないですか、
はい、
でもあのね漫画深いんですよね、本当はね、うん、あの生態系まで実は書き込んでて、僕はあそこまでは考えてなかったんですよ、うん、これはあの、ね、だからたまたま潜った時に食わないといけないんじゃないかっていうのはある種のゲームで見せてなかった別のポイントですよね。であそこはもう一つゲームのそのダンジョンにはどんなものが住んでて、うん、彼らは何を食ってどう生きてるかってことまで設定して、その上でやってきてるから、うん、あの、あ、これは深いな、
やられたっていう、
うん、これがでもすごく受けたんですよ、これあの当時ね、
そうです
よ、でもそれはおいしんぼのパロディとして受けたんであって、
うん、
まさかダンジョンを食って食べて回るみたいな話が中心になると、うん、誰も思ってなかったですね。
でもこれよくよく見ると、なんかこうモンスターの食感とか水臭いとか泥臭いとか、
そうそうそうそう、
あの後の
その描写がね、
そうダンジョン飯に通じるところもあって、う
ん、踊り食いするとかね、
そう臭みを消し匂い消しに世界中の歯でくるむとか、
うん、
あ、うまそうとか割と
当時またこれを読んだのはあの中学生とか高校の頃だと、頭の中に食べたような記憶が残りますよね。それであの何年かして、肉まんが、
スライム
肉まん出ましたね、変な色のね、うん、あ、やっと出たみたいな時に、これを思い出す人が多かったですね、
うん
うん、
そうですよね。だからそういう、こう密度出し惜しみのなさとかっていうのは、うん、当時からこう思ってて、
もうね、何もやることないからどうしようって、ひっくり返って何も出なくなった時からが漫画家って言われてました、ね、
はいはいはい、
あ、うん、それでひいひいながらいろんな本を見たりテレビ見たり、うん、こう転がりながら毎回何かを切り出していくわけですよ、
ね、
こうするといろんなことをやって、いろんな切り口でやってたから、うん、あれがその後に、別の漫画を描く時も生きてますね、
う
ん、
あ、
うん、
そうですね、
すごい密度だったもんこれね、ナンパ師の人とか、
そ
う、
あ、
ナンパプレート
に、その彼は昔ゲームセンターでね、
そうですよね、
捕まえてきたら大工の見習いだったんですよ、
ね、いいっすよね、
今大工やってますけどね、打ち直してもらってる、
あ、まだ仲良くされてる、
そうそう、
仲良く
する、
普通に犯罪ですからね。ナンバープレートの輪を根にするっていうの
は。そうなん
だ。でも聞いた時すげえ。
すげえってなるなるなる、うん、全然。
でも女の子たちはナンバープレート見るんだとかね。
ドキッとしますよね。
うん、もう騙し騙し合いだみたいな。うん、
すげえ
ありましたね。
だからそんなの、 あの子供たちが読む本で書いていいのかとかね、
そう
香港行って来られましたとかね、おっぱいパブですとか言ったら、ババが T シャツで出てきたとかね、
10万円。
そう。
あの、風俗描写が多いんですよ
ね。
アンタチブルっていつも取材に行くと前後編で、全編飲んでるだけなんですよ、ね。
う
ん、
そうそうそう。
この人たちいつも飲んでるよな、全編で。
すすきのは風俗が安いみたいな。
そうそうそうそう。そういう。でも、すすきの本当素晴らしかったんですよ。あそこ安いなーって、
ね。
行った時、いきなり水着の姉ちゃんが足を絡ましてくんですよ。座ると、
はい。
そういうところで、うわ、これはショッキングだって書かなきゃいけないなと。
で、僕たちはもう ちびっこなのにそれ読んで。
そうだよ。
そうか、すすきのは安いんだ。
今、ファミツでそんなこと書いたら、回収になりますよ。
いや、本当にそうなんですよ。
今のハミツジェ難しい、
ね、何やってくれてんだって
話。そうそう、子供たちが見る本って何ですかって、うん、なりますよね。
そうですよ、
うん、
だから誰も見てないと思ってるから、
うん、そうそうそう、
かけてるっていう、
一週間で消えると思ってますけど、ね、実際消えてましたし、でまあ最後は謝りに行けばいいかなっていう、これ単行本の時はうるさいんで全部、あの書いたものは、ね、のんないとか直さなきゃいけないってことはたくさんありました、
ね。この、 あの本になってる方のアンタッチャブル
で、はいはい、
ちょくちょくこうカットがありますよね。
そうですね、ね、飛んでしまった場合とそこに広告が入った場合っていうのもあって、うん、あと変形だったとか、
そうね、一巻の頃は多かったね、
うん、昔あの漫画 その間にこう広告が入ってるっていう
なんかありました
よ、ね、謎の仕様があった、
謎の仕様
があった、ジャンプですらあったでしょ、
ありましたありました、う
ん、単行本になるとなんかよくわかんないキャラの絵が
ポツンポツンあれ不思議ですよね。だから漫画ってずっと広告がなかったんで収益が厳しいって、あの評論しかないじゃないですか、他の雑誌が半分ぐらい広告で占めてそこで食ってたのに、
そうか、うんうんうん、ね、
ファッション雑誌とか広告だもん、
うん、
そうだね、
ゲーム雑誌もすごい広告ですよ、
多いですね、
うん、あれファミツ1ページにはニューマンっていう高い値段だったんで、
ファルコムすごいね、
そうだね、
ファルコムしょっちゅう表紙開いたらすぐファルコム、
そうなんですよ、でまたこうペラペラって伸びたりするんですよ、あれでかいんですよ、ニューマンだって言っても構わないんですけどね、いや
ですね、まあまあ怒られたりとか当時でもしたんですよね。
あのね、怒られたって話は後に僕が聞くんですよ。あれ怒られてる。あと、そう、謝りに行きました。ごめんなさいね。だ僕が直接謝りに行ったことはないですね。
あ、じゃあちゃんとそこは編集で。
そう、編集が
止めてた。
それをね、前にね、一番最近の、アンタッチャブじゃないな、大人の仕組みの、うん、つい最近書いたやつがあるんですよ、帰ってきたシリーズで、
はいはい、
でそこであの浜村さんと話した時に、浜村さんもそれは漫画家さんに言っちゃダメだなって言って、編集者の方で止めとかなきゃいけない、で何でも好きに書いてもらうのが僕らの仕事だから謝りに行くのはいくらでも下げますよって言って、でどこまで頭下げましたかっていう話をしたのがめっちゃ面白くて、
聞いたんですね、
そこで、そうそうそう
あのファミツブートレックで書かれた
んです、ね、あそうかな、
うん、そうですよね、う
ん、それをだから今度はアンタッチャブルは今度今、今2巻まで出てる、
ね、
電子版を、
う
ん、今日3巻を書いてたんですけど、今月中に3巻4巻出すんですけど、そこにちょっと増ページとして入れちゃうかな、
あこれはいい情報、うん、買うしかない、
そうそうそうそう、そこで買ってもらおうかな、
もう立派すぎる人になってしまった浜村編集長あんな人になってしまうとはって、
そうそうそう、一応だから今何放送コードみたいなところをきっちり守って喋るから、結構面白いこと言っても全部使っていいですよ、すごいなこれ全部言ったら当然回収レベルで炎上しますけどって、いや本当のことだから大丈夫ですよ、あと周りの編集長がいやいやいや
いやいやですか、
3巻4巻がデジタル版で出るのすごいいいな、
うん、
買いたかったから、なんか3巻のこう裏話的なやつがあったりします、3巻で
3巻まだ頭の方しか直してないんで、 これどこだっけ、
タッチ&ポラ賞があります、
ね、ああちゃんとポラ賞ありましたね。
あったあ
った、そんなこと今説明しなきゃ分かんないですけどね、これどこだ、温泉街、伊佐温泉に行ったんだ、
伊佐温泉か、そうだそうだ、
なんでゲーム誌で伊佐温泉行った時に、ね、
ゲーム誌なのに最初の2ページゲーム1個も出てこない、
全然出てこない、最後まで出ないでしょそれ、
あれ出ないなと思ったらね最後まで出ないんですよ、うん、取材なのに、
すごいよ、取材でタッチ&ポラ賞って要はヌートショーに行って、ポラロイドで、撮影できるんですよ、ね、
できると
、でその撮った写真は1000円かなんかで買い取って持って帰るわけですよ、
確かその時はタッチショーは、ね、描写されてなかった、
ね、
そう
そう、うん、タッチショーもあって、タッチショーね、また上がっていくみたいですよ、じゃんけんした人が、
ああまな板
とか、うん、まな板に近いですよね、
なんか船橋のそういうまな板ショーはすごかったらしくて、うん、僕は当時予備校生だったんですけど、はいはい、すごいぞと、ふーちゃんと、もうじじいがもう血まなごでじゃんけんするんだって、
あすごいな
お前後出ししただろしてんって言ってそんなにやりたいのかって、
本当だよね、
それをゲーム誌で書いちゃって、
ね、コンパニオンさんと、ね、芸者さんは仲が悪いとかね、本当に知らなくていいこと、
そう、どうでもいい話です
ね面白かったなあ、これね、さっき話してくれたムカデ、
あ、ムカデ食った話 ね、
最近だとこういうのもね、なんかジビエ的な
お
店増えてきましたよね。
そうですよね。この間ね、ジビエの時に十二支を食えるかって言って、十二支の中で実際にいないタツは、タツの落とし子にすると、ね、他のものは大体いて、でどこが最後にネックになるかってトラなんですよ。
トラ、
トラ食うことできないし、どこにも食うことないでしょ、でも僕はこの時に虎のチンチンつけたやつでお酒を飲んでるんですよ、
本当だ、これこれ、
フックショットみたいな、
そうフックショット、ゼルダと無理やり結びつけてる
ゲームっぽさ出さないといけないから
、そうするとね、あとね、牛虎打ってあとウサギも食べたし、ね、猿しか残ってない、猿をどっかで食うと完璧みたいな、
猿前食ったよね俺ら、
食った、
え、食いました、
バーベキューしたね、
頭、
いや、脇腹、
リブ、
うん、
美味しいの、
あんまり臭みとかは なくて、ナチュラルな、
まあ、あれはカニだと人と同じような味のはずですよね、
そうですよね、だからちょっと躊躇しましたけど、まあいいかと思って、
そうそう、脇腹使って、
それは ラズさん、漫画家の食べ物を描
く、ああラズウェル細木、
そうそうそう、とこうずっと話してて、
ラズウェル先生も、はい、そう、下手物食いはされる
ではないですね、桜見に行った時にみんなで花火で飲んでくって、人はもう基本的にかっちりしたものとか安いものをこうあちこち飲んでくってから、
そうですよね、
美味しいものね、
読みますけど猿は食べてる描写なかったな、
でも十二支食いたいって言ってましたよ、虎がな
トラね、
そうですね、あとあれですね、ちょっと僕らからちょっと質問というか、みそ先生のこう結構謎な部分みたいな話聞きたいんですけども、
そうですね、
もう謎なんかないですよ、
いや
尻の穴まで見せるポッキー入れてもいいです
わさびね、
懐かしい
この間それで炎上してましたね、炎
上、そうですね、
D2 がね、いやいや D2 がね、
D2 がこれもう水戸先生の持ちネタみたいになって
ます、ね、俺はあれもおもろかった、
俺は当時告発してたみたいな、
あれどれだっけ、4巻だったかな、
あ、もうそんぐらいかな、
4巻ぐらいでしょ、
ね、
うん、
なんかやってましたよね、
そうそうそう、
でもあれが笑い話になるぐらい、うん、景気は良かったって話
ですよ、めちゃめちゃ景気良かったですよね、うん、
金払い良ければ笑い話になるっていう、
金だよね、
そうこなんですよね、うん、
でもお金さえくれれば何でもやるよ、
今なかなかそういうので金儲けるの難しくなってるし、
いや本当に、いや、それでですね、その俺がちょっと気になるその味噌先生のこう過去というの
が
あるんですよ、
はい
はい、それはですね、さっき言ったその、芸大入るあたりとか、
うん、
あとはもうそのアルバイトでヒッポンスーパーとかやってた頃とか、うん、
はいはい、
もっと言っちゃうと、堀井雄二先生とかのところにいらっしゃったんですよ、
はいはい、佐久間明さんのところに
いらっしゃったんですね、佐久間明さん、
あ、なるほど、
あ、アウトの
そうですそうです、アウト関係で。
アウトは編集もやられてた
んですか？やってないです。僕はアウトの読者だったんですね。
そう
ですね。中学の頃に、中3の頃かな、初めて読んで、
下田にいた頃ですよね。
え、
下田にいた頃
ですよね。そうですそうです、うん、それでハガキを出すようになって、うん、いわゆるラジオのハガキ職人みたいに、でアウトは投稿を受け付けてるじゃないですか、うん、であそこの中に、ギャグページをやってたのが、佐久間明さんと堀裕二さんですね、うん、
はい、
そこの 2人とこに毎月4月ぐらいハガキを出すと、まあ、ほとんど乗るんですよ
超常連、
うん、あ、これは面白いと思って毎月毎月、書いては、でそれがどのくらい載ってるかみたいなのをやるようになって、これは面白いなって、それからはこうどこでこうネタを書くとウケるだろうかっていうのを、うんうん、テレビや何やらをネタ探しで見るようになったんですね、うん、でこうアニメーションもネタとして見るようになったりとかって、うん、あの辺がスタートではありますね。
なるほど、
うん、その頃のアウトは結城まさみさんが素人で書いてたりしたんですね、
う
ん、
そうですね、うん、あの4ページの投稿を2ページにされたっていう、そうなんですよ、あのザ・ライバルっていう、うん、扉絵と、中1、2、3ページ、うん、あで4ページだったんだけど、うん、扉ページと最後のページが無理やりくっつけられるってことで、うん、中2つカットされてっていうのが、
あるあるです。
それで結城まさみ先生のデビュー作、うん、
デビュー作、うん、
それで僕は高校時代結構こう常連として書いてたんですけど、うん、で受験のために東京に行きましょうと、はいはい、美大にじゃあ受けちゃおうかなっていうんで、はいはい、まあ、現役の時も一応の時も滑ったんですけど、はい、それで、東京に来て、夏休みとか冬休みのちょっと休みの間に合宿しながら絵を描くっていう予備校があるんですよ、
はいはい、
でそこに行った時に顔を出して、はい、佐久間さんの事務所に、こんな男が投稿してますよって。
なるほど、
うん、遊びにぜひおいでよって言って
芸大は二浪
で入ってる。
あ、二浪で入ってる、うん、俺なんか勝手に現役だと思っちゃった
。さすが現役で撮んないですよね。
あ、ないです
よ。あ、ただこの間話したかもしれないけど、漫画家の健太郎なんだっけ、矢野じゃない、
そう、あ、上健だ、
あ、上健
健太郎
上健の娘さんは現役で撮りました。
すげー、
すごいな、
すごいな、
うん、
っていうか二浪でもめっちゃ早い、
めっちゃすごいんじゃないですか。
平均 3.3 浪と当時言われてて、
そう
です、うん、8浪とか10浪がいるんですよ。
あ、いますいますね、
もうすぐ30浪みたいなのもいるのかもしれない、
来年40浪、
ね、そうそう、40浪だから、お前もういい感じ働けで、まあそれで東京来て予備校に行って絵を描いたわけですよ、うん、美大予備校ってすごい楽しくて、
楽しいですよね、
絵しか描かないんですよ、
ね、どこのやつですか、
新宿、
あ、新美、はい、評判いいですよ、
ね、そう当時ね、でも狭くて、でその後ぐらいにちょっと上の人が横領してたのが分かってみたいなすごいバタバタしたんで、あの頃ね最高に盛り上がってましたね、うん、55人中30人入れた年があって、
おー、すっげー、
もうほとんどそこから入るって言って、で日本中で芸大通りたいんだったら新美だって言って集まった頃ですね。
そんなに入ってたんですか。
そうそう、一時期めちゃめちゃ入って、でそれでも僕らの頃も10人ぐらいずつは入ったのかな、
うん、
で新美調っていう独特のタッチがあって、それが後から嫌われて、で
落とされる
んだね、うん、だからあれで書かないようにしなきゃみたいな新美調っていうのはちょっとね、大友克洋先生のタッチみたいな、新しかったんですよ、モダンで、最初の頃ものすごく目を引いて、
はいはいはい、
うまく見えるんで、
あ、
うん、
あ、じゃあ 割とこうタッチ、細かなタッチが、
うん、いろんな感じの微妙な、ね、色の使い方とかも、ね、似てきてね、うん、グレー系であんまりこう、華やかな色は使わないで、際をピッて決めていくっていうみたいなね、
そういう潮流があるんだ、
そうそうそう、そういうのがあったんですけど、それは使わない方がいいな、受験の時はなって僕は思ってたんですよ、
もう
それは飽きられてるなと。
予備校時代の話とか初めてじゃない
ですか。ああ、予備校時代ね、めちゃ面白かったんですよ。東京来て、それまでずっと田舎にいたでしょ、一人暮らしでしょ、もう最高ですよ。
そうです ね、
うん、新宿遊び歩いてましたよ、
その頃どこら辺に住んでたんですか。
高円寺。
高円寺、
うん、
またいいとこ住んでますね、
高円寺のね、もう風呂もないようなね、4畳半に住みながらね、友達集めちゃビデオ上映会して映画とかなんですけどね、あの頃ビデオも珍しかったんで、僕はベータのやつを持ってて、
はいはいはい、
こうそこに20人とかあるんですよ、4畳半ギシギシ言ってて、木造の2階が、
木造だから、
そうそう、
レンタルはまだ、
レンタルまだ始まってない頃、その2年後ぐらいか1年後ぐらいにレンタルが 2000いくらで映画館1回行くより高いんですよ、はいはいはい、
高っ、うん、本当だ。
で映画行くかって言って10人ぐらいで借りて見ればいいじゃんって言って、うんうん、あのうちで14インチのテレビでビデオを再生してみたりした時代ですね、
うん、14インチでもう借りてきたビデオを20人で見るって そうそう地獄ですよ、うん、
でもなかなかそこ男女入り混じってなかなかね青春の匂いでしたね。
いいですね、
うん、あんな感じでやってた。その時にあの絵を描いた後5時ぐらいまでに、うんうん、それで履けて夜が暇じゃないですか、うん、それであの佐久間さんの事務所のところにちょこちょこ顔出すようになったら、なるほど、お前ちょっとこれ原稿書いてみろって言って、
おっと、
うん、でこう書いて、あこれダメって、これは、こっちだったらちょっと面白いみたいな、うんうんうん、これをこうバーンってやるようになって、これからちょっと雑誌新しくジャンプの後ろに読者ページをやりたいと、
うん、ジャンプ放送
局、そうそう、でそこで最初のうちはあのファンがもちろん誰も書いてこないんだからこっちでネタ作るしかないと、うん、ほんでいくらでもネタが欲しいんでどんどん書けと、
うん、あえもしかして
一緒にいるか
溝先生初代ジャンプ戦士、
そうそうそうそうあでも始まってからは完全に本当のものが育ったんで、やる前の最初の 1,2 回分のネタ、はいはいはい、半開けるまで1ヶ月ぐらいかかるんで、はい、4回かな、
立ち上げってことですよね、
立ち上げの、
あ、うん、そうだったんですか、
そうなんですよ、それでこう企画から何から全部絡んで、あこうやって、ページっていうのは作っていくんだ、
うん、あじゃあ面白そうだな、
佐久間流
ね、そうですそうです、散々そこでいろんなことを聞いたんですよ、でその読者ページ以外にもいろんなところでコラム書いてたり、うんうん、彼はライターとしてたくさんいろいろな仕事もあって、そのうちにじゃあこっちのページはお前にやるから好きに書いてみろみたいな、
うん、まあ、面白そう
で、一応佐久間明の名前で書くから、はい、最後バーッて書いて、あこれダメって言って、うん、直されて最後バーッてチェックされて、それで通っていくようなことをちょっとやってたんですね、
うん、
そのうちにこうそこで1年ぐらい顔をポコポコ出してて、で大学が全部落ちましたって言ったら、じゃあうちに入ればいいじゃないかって言って、ほとんど学校、まあもう一回大学は狙う予定だからっていうことに言って親に仕送りさしながら、佐久間明事務所に詰めて、もうほとんど行かなくなってたわけですよ、予備校は。
いやーこれはもう人のことなんであれなんですけど、親不孝ですよね、
うん、それでね、漫画家になりたいんだよ本当はって言って、そう、まあまあ絵もうまいしなって言って、でもこうずっとライターの修行として原稿書いてるじゃないですか、でいろんな漫画家の新人が持ち込んでくるやつで、あの本を作りたいって言って、うん、佐久間さんがね、そこでそのお前はあの新人の漫画家を見る編集になるんだって言って、俺は漫画家じゃないのかと思いながらそこでたくさんの漫画をこれがいけないんだって言って、その佐久間明さんっていうのはその上に小池和夫さんの劇画村塾に、
劇画村塾出身なんですね、
あそこなんです、だから小池和夫イズムっていうのが入ってて、これやってはならないパターン、漫画家がこう書いたらこれはダメであると、そういうのを散々叩き込まれたんですね、
うん、孫弟子ぐらいの、
そうですね
本当だ、
うん、それでこう、ジャンプは軌道に乗ってくると、うん、で、漫画家になりたいって言ったら、あのその時にジャンプ放送局の担当がドクターマシリと鳥島さん
ですね、
あのかの有名な、それでの彼があのうちの今度出る新人のアシスタントいないんだけど君入んないって言ったから、あじゃあ行かせていただきますって、で猿渡哲也さん、
ああ
漫画出てきた、
ね、
うん、あれも猿渡先生からしたら不都合な真実
というか、そうですね猿渡さんが始まって、海野選手っていうのサーフィンの漫画あったんですけど、これが、10週で終わったんですけどね、でこれの漫画のアシスタントに4週目くらいから入って、で漫画のアシスタントって何をやるかっていうのを初めてそこで枠線を引いたり、スピード線を引いたりとか G ペンで、これをやるんですけど、あの最初のうち分かんないから、ずっとあのスピード線引きっぱなしみたいな、何時間も何時間も
修行で、
修行でもそれのうちに、はい、じゃこれ使えたらこれやってって言って、うん、すごい多いんですよジャンプの漫画スピード線が、
はい、
だから、ね、スピード線引けないと話にならないし、はいはい、その後にこのホワイトをやって、うん、消しゴムかけてっていう仕上げ、あとスクリーントーンまで、うん、大体のやつをそこのところでこう、うん、1週間のうち最初3日ぐらいって、最初の1日はそうやってこれをやるんだと、もう2日目からはどんどんやらせて、あとは実践ですね、ほんで3週目になるともう、あもう大体コツは飲み込めたって、あじゃあバック書いてって、今度はバック書くわけですよ、
すげえ、
バックは建物とっても定規使うのが苦手だったんだけど、海は 筆ペンでピャッピャッピャッピャッって書くと海っぽくなると、
はいはい
はい、うまいなお前って言って、
やっと描写力が
で自然物書かすと結構いけるって言って、その頃アシスタント3人いたんですけど、いつの間にか僕が一番バック書くようになって、
いやだって当時のジャンプのアシスタントでシンビ流の人はいないでしょ。
いないですねでも何も見ないでこう海って書くと先生の書いて、それでこう雰囲気をこうやって書いて、でペンも全然使い慣れない G ペンを、うん、だんだん使いこなしていくわけですよね、はい、で夜そこで仕事するから朝までやって帰ってきて、そのまま学校行こうと思うんだけど寝ちゃうわけですよ、はい、で起きると夕方だから、じゃあまた先生のところに行ってみたいな学校全然行かなくなったんですね。
行かなくなるわ。
それはもう助席になり
そう。いや、それ学校じゃない、予備校です。
予備校か、
うん。だからね、予備校の方からね、あの子来なくなったんだけど、どうかみたいなところを、あの、親に連絡くと怖いんで。
はいはい。
そう。で、友達が時々呼びに行くと、今ね、あの、鈴木は漫画のアシスタントやってるよって言って、ちょっと有名になってジャンプの、ほら、ここのとこでとか、遊びで名前書いたりして、俺の名前が載ってるみたいな。
お前、浪人生だろって。
そうそうそう。そんなんでね、あの全然学校行かなかったら、ある時に、友達が、まあ、映画とかいっぱい見て、散々人のたまり場だったんで、遊び来た時に、あの、願書出した芸大のって言うから、出してないって。今日までじゃねえかって言って、明日かなって言って、うわ、マジでって言って、すごい慌てて、そこで、一番最後の最後でギリギリ出せてセーフだったんですよ。
はいはい、
間に合ったって、もう、それすら忘れてて、もうどうでもいいやと思ってたから、このまま漫画家になるからと、高卒でね。うん、これで出したら、大学って出した順で番号が振られるわけですよ。
うん、あ、そうだったんですね。
そうすると、やる気のある、あの、絵描きさんは、みんなで学生は早く出すじゃないですか、一斉に、はい。そうすると、2000人が何クラスでやるかすると、1クラス50人ずつぐらいを分けて、20クラスぐらいに。もっとかな、うん。
まあ、たぶ
ん、わーっていくわけですよ。あと、君は何クラスって言って、その、一番後ろってのは、やる気のない人しか集まってないわけですよ。みんな忘れてたようなやつが。
まあ、記念受験
だから。そうそうそう。あと、そのクラスをどうも見た先生たちが選んでくるらしいんですね。あの、イーゼルに立ったやつを全部名前を隠して、絵だけバーッと並べたやつに、はい、これとこれとこれって言って、印を何人かでつけてって、これ最終的に何人って言ったら、足切りをまずするんですよ。3分の1に落とす。だから3分の1ぐらい残すんですけど、前半の方でこう残していって、だんだん絵が下手になっていくわけですね。
そういうこと
ですね。そうそうそう、本当クラスの中に上手いやつがいないと目立つじゃないですか。
はい、あ、対比効果だ。
そう、
あ、
その時に僕はね、あの、もう一つあって、あの、はがきをずっとジャンプで選んでたわけですよ。本当面白いネタって自分の中でピンとくるから、これこれ面白いって選ぶでしょ、でこうやって並べて、で9枚とかのはがきをバーンとこれで1ページですって出すとね、浅熊さんが、みそまは全然分かってないと、うん、これは面白いもの選んだろ
う、
そうですけど、面白いものは1個でいい、
あ
とはこれを引き立たせるためにつまんないのがある、
わー、
とつまんないのがあるからみんな書いてくるから、こうやって一気にレベル上げると全員の投稿のレベルが上がって誰もついてこないんだ、
もうソリッドになっていくだけ。
そう、面白いものってのは煮詰めすぎちゃいけないのと、ここぞ面白いってための捨てるセットにしろと、必ず。
あと下手な人は予備絵になるわけですね。
そう、下手な人になるから上手い絵が引き立つんで、
もっ
と引き立て方を見せて構成を考えてページを作れと、言った時にクラスに入った時に、それでこう最初に足切りがなかったんですって通ったでしょ、周り下手くそばっかでしょ、これはいけると思って、次にあの二次試験は油なんですよ、最初はあのデッサンを1日かけて描いて、今度は二次の油を2日かけて1枚の絵を描くんですね、ほんでこうやって描き始める時に、2日って6時間6時間トータル12時間ですよ、でだから最初の3時間全く何も書かずに後ろでタバコ吸って見てたんですよ、
おーすごい漫画みたい、
でずっと何もしないで、わざわざ書かないで、コースもやらないで、ここで見てて、みんながバーって書いた構図見て、誰もいない構図で書き始めて、一番目立つ絵をここで書いてあると、で色味も、あ、これはこうだからこっちが目立つなって言って、完全にね、受け狙い で、でそれまで持ってた技術を徹底的に突っ込んで、
うわすごい今孔明だね、
今孔明、
そうしたらね、あの合格してたって聞いて、それも僕が通るなんて思ってなかったから、
学校の方もですよね、その
学校の方も見てないし、そうそうそうそう、で僕も見に行かなかったの発表、
はい、
そしたら別のやつが見に来て、お前の番号あった
って、
マジでって、慌てて行ったらもう閉まる直前
い いや、でももう、すでにこう、予備校行かなくなって
もう予備校は行ってないから。
行ってる人が受かるっていうのは割と前代
未聞。あ、でもね、だから予備校に行ってもね、もう絵っていうのは予備校の絵が染みついちゃうと、うん、予備校臭くなるでしょ。
うんうん。はいはいはいはい。うん、そうなんですよ。
そうね、同じ予備校からいっぱい入れてもね、ダメだってことがどうも大学の方で分かったらしくて、新品はいらないって言われてたらしいんですよ、
後
から。
あらゆる面でラッキーなことが重なってたんですね。
ラッキー
その大体
ラッキー、
下手なクラスに、
うん、でもちゃんとそうそうほら、軍事的な作戦もさ、
軍事的
な、でも後付けですよ。
そうです
ね、今思えばってことですよね、
うんうん、そうそうそうそう、でもそういう風になってるなとは思ってたんで、それで私立も受けたけど、私立は滑りましたからね。 あっち僕は造形受けた時の絵が一番いいと思ったんですけどね、あれなんで落ちたのか未だに分かんない。
勉強の方じゃないですか。
あ、勉強は取んないですよ。勉強はね、あの玉美とサビは勉強で取るんですけど、ええ、造形は勉強じゃ取んないんで。
あ、そういうこと
ですね。はいはい、うん、絵で取るんですけどね。その時にあの監督官やってたのが先輩で、お前の絵一番うまかったよって、であ、これもう絶対取ったと思って、
期待値上がるよ。
落ちたんだよね。
そんなインサイダーの話。そうですか。あ、長年の謎が解けました、いろいろね。
でそれで今度大学通ったって言ったら、新聞載るんですよね、地元の、
東京芸大なんです
か、そうそう、東京芸大合格って言って名前がボンって出た瞬間にもう大変だったらしいですよ、うちは、おめでとうの電話と、それからあのそれまで全然大学の方なんて、あ高校、地元の高校もう捨てたようなの急に入ったでしょ、
そうか。あ、じゃああれですね、
オリンピック出てるのもん
ね、アンタッチャブル出版された時にあの地元 あの新聞社に紹介されたの2回目だったんですね。
鈴木稔さんっていう、
だあの頃にね、冷遇されてたね、恨みがあったからね、新聞とかで急にチヤホヤするのはバカ野郎って。でもこれはものすごく親が喜んでたから、それまでの親不幸を取り返したなと。
ああ、いい話だな、
うん、そうですよね。まあ東京出した息子がなんか、学校行かずに上映会ばっかやってるっすから、まあ戻ってこいって言いますよね。
でも芸大取ってよかったねって、あ、これで OK、 あ、もう大学行かなくてもいいと
役目果た
して、ほとんど行かなかったんですけど、あれ今思うとね、行っときゃよかったって思いますね。もうちょっとちゃんと勉強してたら、アートとかが入っていた方が深みがありましたね。そういう話をするとおっって思うでしょ、
ちょ
っとそんなことばっかだっておっと思ったりゃいいんだよね。でも
いや大事大事、
でもどうなんですかね、いや分かんないもんですね、
それからもう本格的に、やれるなと思ったら、そこでね、あの佐久間さんのところを大学に受験するために辞めるって言って一時期行ってなかったんですよ、それで、大学通ったよって言って、ああよかったなって思って、その時に堀井さんとかも、佐久間さん友達なんで、ものすごいこの辺で食べたり飲んだり遊んだりしてたんですね、夜中ゲーセンに行ったりとか、
面白そうだな、
ほんでその時に堀井さんが、いや今度新しいあのマシーンを買ってねって言って、でさ、佐久間さんは持ってなかったんだけど、その時鳥島さんも一緒に、確かアップルなんですよ、
うわ
それを買って、
すごいフォレストガンプみたいな。
アップル面白いよって言って、ってたらその堀井さんは、あのアップルは高いから、って言って、88当時、パピコンって言われてた、886なんとかっていうやつを買って、そこに面白いゲームがないから、じゃあ自分で作るって言ってーゲームを作り始めたよみたいな話を聞いてたんです、ね、
だってその話って、だって最近あの鳥島さんがこう仕事の流儀とか、あとなんかインタビューとかで、ドラクエ前夜の話とか、
そうそう、あの頃僕いたんですよ、
いた、ね、歴史の証人
に、ね、
いや面白いなって、鳥島さん家に行ってゲームやって、はい、英語でしかなくて、ね、何が面白いんだろうとか思ってて、でも堀井さんが作ったのは面白くて、堀井さんは当時だから、アウトでやってた読者のナンバーを揃えたかったと、全員の名前の前にナンバー入れて、で初めての人はナンバリングがついてっていうのをちょっと試験的にやったんですね、これをパソコンで整理したいとか、でそのために
エクセルもない頃
に、そうエクセルもない頃に、それでパピコンを使ってちょっと始めたら、ゲームも、やれるらしいって言って、作ったんですね。初めては確かラブマッチテニスとかいうテニスか、それは別のゲームを作ったのかもしれない。でその辺は僕も見てて、で今度はファミコンで、それで応募したやつで賞を取ったのかな、それはその数年前なんですけど、僕はちょうど佐久間事務所にいた頃、最初の頃に、そういうのを始めてて、 ほんで、エニックスが、募集してた新人のプログラマーのところに、通ったら、通っちゃったよっていうのと、ジャンプの、刊末はジャンプ放送局ですけど、関東にカラーページでいろんな特集の前後があって、あれで、いろんな企画のページを堀さん書いてたんですね。で、行った時にこれからはパソコンだみたいなことは僕、自分が書いてるところに自分が通っちゃったって言って、これはどうしようみたいな、それすごいですねって。だったら、あそこからちょっとゲーム出さないかって言ってるからって言ったら、このちっちゃいところはいいよねって言って、ここを巻き込んでファミコン作ろうかっていう話を、鳥島さんがしてて、だからやっぱり、ウィザードリーとウルティマとこの辺だよねっていうあたりだったんですよ。
どんどんドラクエが出来上がってくる。
そう。ほんで、ドラクエが一番最初に できた時の画面を、こんな感じでって言った、全部主人公が真ん中にいて、マップがカカカカカって動くでしょ。すごい原始的なマップが動くのを見て、何が面白いんだ、これ。人がすごい盛り上がったら、わぁ、すごい楽しい。何が面白いんだ。
歴史の証人になるとも知らずに っていうことですよね。
そうですそうです、それはでもその前に確かポートピアじゃなくて、ポートピア
ポートピア
が先に出てますよね。でドラクエはその後なんですけどね、ポートピア面白かったなと思って。
そうですね、ファミコンのポートピアが実はドラクエ作るために必須な
運動のコマンド入力の仕組みのもとだよね。
そうですね、
あれがなかったらドラクエなかったです
よね。全部5ミリ方眼に全部書くっていうのを当時始めたんですね、で1個の窓の中の文字は全部方眼紙で書いていくと、それまで僕らは全部原稿用紙に書くものだと思ってたんで縦書きだったんですけど、あれを横書きの方眼紙で書いて、でそこにこうコマンド書いて、ここに来る時に分岐書いたっていうのをそれぞれの紙にして、でそれを何枚も何枚も作るっていうのを方法論としてあの時見出したんですね、堀さんは。こうやるといいかもしれない。
すげえ
仕事ができたんだね、
そこでね。でその時にちょっと薄かったやつがドラクエでこんな厚くなって、こんなページするんだって、これがドラクエ1だったら、2になったら3になったらどんどん上がって7になったら壁一つを使うしな、
すげえ、
いやとんでもねえ量だなって。
そうですね、そうなんですよね。鳥島さんのつながりっていうのがこうね、当時 その担当だった鳥山明、
そうそう、
起用のきっかけにもなって
ます。鳥山さん使えて、
いろんな奇跡があったのを、それを味噌先生は横で見てたってい
う、ちょろちょろ見てましたね。
羨ましい。
すごい面白かった、でもそこで佐久間さんのところに、行かないでちょっと大学行きますって言って、そこをちょっと行かない、あもう大学行くからって言って、そこに本当は事務所に勤める、入社するのをやめて、行ったら、そのすぐそばにある、事務所が、味噌面白いからちょっと遊びに来いよって言って、もともとライターつながりだった、いや、人のところに行ったら、ここが面白くて入り浸るようになって、また大学も行かずに、そこのところで原稿を書いたりしてたら、お前やめて大学行くって言ったくせになんでそんなところで原稿書いてんだよって言って、本体が怒ったわけですよ。
そう、怒られちゃったんですか、
いや、そう、それで、あいつはもう出入り禁止だみたいな。で、バタバタしたんですけど、こっち側の今度は新しい会社の方の社長が、僕をすごく高く買ってたんで、ぜひ使いたいと思ってたんですよ。これで、なんとかここのところで交渉して、でもう向こうは没交渉になってるから、このところに来いや、みたいな。で、そこでもうずっと朝から晩までいるような。でもここのところはね、ちょっとブラックだったんですよ。佐久間さんのところはね、ホワイト企業で、
なるほど、
夜になってスパンと終わるし、あの人酒も飲まないですけど、で、こっち側のね、ブラックはね、もう終電までみんなダラダラやるような仕事の仕方をして。
いいですね。
そこのところでね、締め切り引っ張る技とか悪いことをたくさん覚えて
る。締め切り引っ張る技、
この時に、さっき言ったゲームの、ゲームセンターに行って、っていうのと、ページを取ってた時に、ここで、じゃあ、ゲーム攻略本をやろうよって、始めたのはこの事務所だったの。ここキャラメルママついって、まあ、巨大な今、企業じゃなくて、50人ぐらい使う、会社になってますけど、当時3人で始めてました、今の社長と。
そうなんですか。
キャラメルママさん。
話つながりましたね。
ね、そうなんです、
いやそれだけでももうちょっと感動だったね、
でもずっとそれライターでゲーム屋なんですよ、僕は。だから原稿書きをしてたんで、長いこと、それを3年ぐらいやって、いや漫画家になるつもりで東京来たのに、ね、ずっとこんな企業で夜中まで働いて、でページなんか死ぬほど書いて、 もう何書いたっていいんですけどね、めちゃめちゃ書いてて、これはやめた方がいいと僕は漫画家になりますで、そこの事務所を辞めて、うん、で引き止められて半年ぐらいまだいて、でこれが筆本っていう本をやってた頃です、
はい、
でフリーランスになって、じゃあ初めてだから漫画持ち込もうって書いて、うん、初めて漫画書いて、それまで漫画書いたことないんで、で小回って漫画書いて、
う
ん、もうスピリッツに当時自分が読んでたところに持ち込んだら、あ面白いって言って、それがデビューになって、
で、処女作がデビュー
する、そうちょうどね落としたんですね別の作が、あの出直しといでって当時書いてたのかな、意識先生、意識誠先生、がやってたスピリッツがたまたまページを落としたんですよ、だからそこに入れるかって言って、でもねページ数が合わないからこのとこ調整して最後わーって書いたら、3日後ぐらいにいきなり刷られた本が、
早っよっぽど喫緊だったんですね。
でも喫緊ですよ。うわぁ
石木先生も随分絞ったもんですね。
そうそうそう、いや石木先生が落としたもんけど、俺がいきなりデビュー。
デビューした。そうだったんですか。
う
ん、
そうそう、漫画書けると思ったら書いたら載りましたって言って、最近こうなんですか、漫画の新人を出すための、うん、いろんなところ学校とかグループがあって、はいはい、その中の一つで、トキワ荘プロジェクトっていうのがあって、新人漫画家に部屋を貸して、
新運送でした
っけ、いや当時
です、当時じゃなくて、それ最近、
最近ですか、うん、
ここ、10年ぐらいでかな、でき
た、南長崎に、
ね、そうです、そうです、いろんな場所に今点在してるんですけど、うん、そこの新人たちをやってるところの一番上の人が、うん、この間も転職して変わっちゃったんですけど、その人が新人漫画家を半分そうだって言ってて、半分ぐらいは初めて書いた漫画だとそのまま載るんですって、あとの半分は何度も何度も持ってっては、編集と直して直して、でやっとデビューすると、あとはデビューできないまま終わると、だ漫画家って案外才能でやるんだなって、でも才能ではなくて僕の場合技術と、そこまであった、編集的な視点でずるいから、戦略で漫画描いたんですけどね、
あと、まあ、運もあったでしょうね、うん、きっとね、
そうそう、それまでアシスタントやってるから描き方は分かってるし、
そうですね、だって派手な背景描いてたわけですよね、
集中線とか
ね、あでも当時の海とか見たいですね、
ね、佐渡谷さんの
あるでしょうね、どっか
でしょうね、ちょうどあの美術予備校でブイブイ言わせてた頃の、
そうそうそう、
みそ先生の気合の入った海とか、ちょっと探してみようかな、
ね、